今日まずはじめに創世記の4章を見てみたいと思います。旧約聖書の5ページになります。創世記の4章1節から8節までをお読みしたいと思います。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイグの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。神様に直接作られたアダムとエヴァ。彼らにはカインとアベルという子供たちが与えられます。しかし、そのカインとアベルとは兄弟でありながら、一方が一方を殺すという悲惨な結果になってしまいます。そのきっかけが神様への捧げ物であったということがわかります。彼らはそれぞれ神様に捧げ物をするわけですけれども、一方の捧げ物は神様に受け入れられるが、もう一方の捧げ物は神様に受け入れられなかった。そんなことが起こってしまいます。その原因について、実はいくつかの説があります。どれが一体正しいのかということを聖書ははっきりとは教えてはおりませんけれども、今日は私たちはそのヒントも一緒に見ていきたいと思います。今日ぜひ皆さんにしっかりと考えていただきたい、また学んでいただきたいのは、一体なぜ私たちは捧げ物をするのかということと、また捧げ物をすることによってどんな神様の技がなされるのかということであります。今日の与えられたテキストであります、ピリピ書の4章を、お分け願いますでしょうか。ピリピ書の4章を見てみたいと思います。新約聖書の355ページになります。ピリピ書4章、14節から23節まで見ていきたいと思います。14から23節まで。それにしても、あなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を、受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に、御栄えが常しえにありますように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちが、あなた方によろしくと言っています。生徒たち全員が、特に彼らの家に属する人々が、よろしくと言っています。どうか主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。前にもお話ししましたけれども、この ピリピ書を書いたパウロとピリピ教会との間には素晴らしい交わりがありました。パウロは投獄されていても、ピリピ教会のことをいつも気にかけ、自分のことを心配しないように気遣います。そういったパウロの気遣いっていうのは、このピリピ書の中に何度も私たちは見ることができてまいりました。例えば一章の冒頭の部分をご覧いただきますと、これですね、3節。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝しているんだ。いつもパウロの頭の中にはピリピ教会の人たちのことがありましたし、そのピリピ教会の人たちのことを思うごとに神様に感謝していた。また4節には、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈ってるんだって。いつもいつも彼らのために祈ってたんだって。そしていつもその祈りには喜びがあった。また続く5節、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますって。彼らのその技に関してパウロは感謝してた。また1章の24節には、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですって。パウロの願いは、もう早く天に行きたい、早く天に上げられて、この苦しみばっかり伴うこの肉体から解き放たれたい、そんな風に彼は考えておりました。彼は天がどれほど素晴らしいものかって私たち以上に詳しく知っております。だってその目で見たんですから。早くあの天に行きたい、早くイエス様にお会いしたいけれども、彼は自分が生きながらえる方がピリピ教会の人たちのために必要なんだっていうことを神様からの御心で知っておりましたから、自分がもっと生きることが必要なんだ、生かされていくんだということを彼は知っておりました。また2章の20節をご覧いただきましても、こんなふうな表現がされております。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。私は本当に心からピリピ教会たちのことを心配しているんだ。またこの2章の一番最後のところあたりは、ピリピ教会が使わせてくれたエパフロデト、彼に対する最高の気遣いを私たちは見てまいりましたよね。そしてこの4章の彼らの捧げ物に対する感謝の記事であります。ピリピ教会もパウロのために使者を送ったり、また何度も献金を送ったという記事が書かれておりました。ここをご覧いただきましても、15節16節ご覧いただきましても、ピリピ教会がパウロの必要に対して捧げたその捧げ物は一度や二度ではなかったことがわかります。じゃあこのピリピ教会というのは財政的に非常に祝福された、余裕のあった教会であったのかということがよくわかる聖書の箇所があります。ちょっとそこを皆さんで見たいと思うんですけれども、第二コリントの8章をお分けください。第二コリント8章の1節から4節までを見たいと思います。第二コリントの8章1節から4節、新約の323ページになります。そこをご覧いただきますと、こんな風にあります。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。実はこのマケドニアの諸教会っていうのが、ピリピの教会のことを含むんです。と言いますのは、マケドニアっていうのは今で言うとギリシャであります。そこの教会のことを言うわけであります。マケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。どんなことが恵みであるのか。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。激しい試練の中にあったって。そして、彼らの教会は、その貧しさでも、中途半端な貧しさではない。大変な貧しさの中にあったんだということが教えておりますよね。 私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを捧げる、支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったんだって。つまり、フィリピンの教会だけでなく、そのあたり周辺の教会っていうのは貧しかったっていうんです。教会の財政を見ても、余裕があったわけじゃない。けれども彼らは自ら進んで力以上に捧げたんだって言うんです。それは4節をご覧いただきますと、生徒たちを捧げる交わりの恵みに預かりたいと、生徒たちを支える、クリスチャンたちを支える交わりの恵みに預かりたいんだって。今日はまだアウトラインを書いた紙を皆さんの手法の中に入れさせていただきましたけれども、で、このポイント1のところにですね、あなたに素晴らしい交わりを与えてくれるというふうに書き加えていただければ幸いです。素晴らしい交わりを与えてくれるんだ。そのことを第2コリントのこの8章の4節でもパウロは教えてましたよね。激しい試練というふうにこの第2コリントの8章にもありました通りに、その当時の人たち、彼らは信仰ゆえの迫害にさらされており、そしてある者は職を失い、ある者は教会に通う者さえ困難な者もいたはずなんです。ですから、教会で、だけが、財政的に苦しくて、家であってはそうじゃなかったかというと、そうでもなりません。もちろん家でも教会でも彼らは裕福な中にはいなかった。貧しい状況の中にいたんです。けれども彼らは、惜しみなく、力以上に、捧げていった。それを成していったんだって。今日のテキストにまた戻っていただきますと、この14節、ご覧いただきますと、ピリピ書の4章の14節、こんな風にあります。それにしても、あなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。困難を分け合ってくれました。この分け合うという言葉の意味は、共有するとか、仲間入りするとか、いうふうな意味の言葉です。実はこの言葉は、この当時から見て少し前、ほんの数百年前に、ある有名な人物が、何度も何度も用いて、非常にその当時、有名であった、あるものを印象づける言葉でありました。まずこの人物は、プラトンという人物であります。皆さんもきっとお名前をお聞きになったことがあるかと思います。彼は、私有財産、つまり個人個人の持ち物があらゆる悪の根源であると、いうふうに考え、そしてそれを教えました。自分の持ち物、そういったものがあるから私たちは私利私欲に走ってしまうんだって。自分の所有物をもっともっと増やそうとしてしまうんだって。それがあらゆる悪の根源になるんだって。そして彼は自分の持ち物やいろんな財産だけでなく、自分の家族、奥さんや子供たちの共有までも強く教えるわけであります。明らかに異常なことを彼は教えるわけなんですけれども、そういったことが数百年前に教えられていたんです。そしてその時に何度も何度もそのプラトンが用いた言葉がこの分け合うっていう言葉なんです。共有するっていう言葉なんです。そのせいがあったか、実はこの分け合うっていう言葉は新約聖書ではあまり用いられておりません。わずか3回しかこの言葉を用いられていないんです。何かこう分け合うというのはたくさん聖書の中で教えられているように思います。確かに日本語で見たらそうなんですけども、この言葉は3回しか用いられていない。そのうちの一つは黙示録で、ちょっと変わったこう文脈というか、そういうことで用いられている。じゃあほとんどこの言葉は用いられていないんですということなんですね。その言葉をパウロはあえてここで用いた。どうしてか。つまりこの、パウロがここで言いたかったことっていうのは、自分の財産や 家族を共有するなんておかしい。そんなことはパウロはもちろん教えておりませんけれども、14節ご覧いただきますと、よく私と困難を分け合ってくれました。というふうに書かれております。つまりパウロは、そういった個人の持ち物、財産や家族、そういったものを共有するわけではないけれども、困難に限っては別だ。困難というものは、その本人だけが負うべきものではなくて、周りの人と共有できるんだ。共有すべきだ。というふうにパウロは教えるわけであります。まさしく、こんな言葉がありましたよね。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいって。その言葉の通りです。確かに神様は、すべての人に対して、いろんな困難というものを与えておられます。ある方には経済面において、ある方には健康面における困難、ある方には人間関係、ある方には、それ以外のものも、いろんな困難がすべての人に与えられております。でもそれらを、私たちクリスチャンは、感謝できますよね。だってそれらは、神様が、私たちに与えてくださったものだから。私たちに必要だから、神様は私たちに与えてくださったんです。また、私たちはそれを用いて、私たちの交わりをさらに、強固な、強い、しっかりとしたものにできるんだって。実際、パウロとピリピ教会はそうでしたよね。彼らの交わりっていうものは、まあ、献金によって、つまり、お互いがお互いを思い合うということによって、さらに強くなってきました。そしてそれは、お互いが困難な状況にあったからこそ、貧しい状況にあったからこそ、さらに大きな効果があったんですよね。もしこれがですね、ピリピ教会も非常に財政的に、裕福で余裕があった。パウロも実はそんなに必要を感じてなかった。言うんだったら、彼らの結びつきっていうのはこれほど強くならなかったと思います。パウロもピリピ教会の財政が困難だってことをよく知っておりました。ピリピ教会もパウロがどんなに困難な状況にあるかをよく知っておりました。そしてお互いが困難な状況の中にあるんですけれども、それでもお互いを思い合って、相手のために尽くしていこうと。相手のために捧げていこうと。そういうふうな思いが彼らのうちにあったんです。そしてそんな交わりを神様が祝福してくださった。さらに強固なものへとしてくださった。それを今の我々に当てはめてみますと、まず私たちにはこの教会の必要があります。クリスチャンたちの献金によって、今も多くの働きがなされております。神様がそれらを用いてくださることによって、教会の維持はもちろんそうですけれども、多くの人が神様のことを知り、そして救われる魂が起こされていっているわけであります。最近よく聞くのは、新しい人が増えて、名前が覚えられない。顔と名前が一致しれない。一致しない。なかなか人の顔を覚えられない。そう聞きますけれども、考えてみれば感謝なことです。多くの方が来てくださっている。そういったことから、私たちにさらに素晴らしい交わりが与えられるんだって。新しい信仰の友を最近、皆さんは持ったのかもしれません。また、新しく救われた方が成長していく様を、私たちが見ていくときに、必ずそこに皆さんのうちにも喜びがあるはずです。またもちろんこの教会の運営だけでなく、宣教師の必要や宣教地での必要、そういったものもあります。そういった必要に対して、私たちが答えていくときに、確かにそういった交わりというのを与えられていってますよね。例えば皆さんの周りに、いろんな困難の中にある方がいるって。その人から、ある時にそういった問題を聞かされたって。その人と一緒に祈る機会を持った。聖書にどんな答えが教えられているのかって。どんな証が周りにあるのかって。それを一緒に悩み、苦しみ、探したって。共有です。そして、 そんなことがあったからこそ、その二人のその信仰の交わりというのが止まっていく。そして、そういった問題が解決していったときに、その人が成長していったときに、私のうちには喜びがあるはずなんです。もし私たちがそういった苦しみを共にしなかったら、問題を共有しなかったら、そんな喜びもなかったはずです。確かにこの御言葉の教える通りです。神様は私たちに捧げるというその選択を与えることによって、私たちがもっともっと神様の恵みに預かれるように、そんな方法を私たちに与えてくださったんです。そしてまた忘れてはいけないのが、神様との関係における問題です。と言いますのは、ここでパウロはピリピ教会が自分に対して贈り物をしてくれたということについて教えているんですけれども、実はそれは神様に対するものであるということを教えてますよね。18節でご覧いただきますと、こんな風になります。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物だって。ピリピ教会が自分に対して捧げてくれたものなんですけれども、それは、実は神様に対して捧げられたものなんだ。つまり皆さんが教会の必要に対してだけでなく、周りの人がこんな必要がある、この人にはこんな問題がある、その必要を顧みて何かする、何か捧げる、何かを共有する、そういったことっていうのは神様に対するものだって。そう言うんです。教会に捧げる献金、教会の中でする奉仕、それだけが神様に捧げるものではないんです。だって私たち知ってますよね。例えば、マタイの福音書の25章をご覧いただきますと、最後の裁きのことについて書いています。そして、そこで教えられているのは、兄弟たちの最も小さなものにしたことっていうのは、私に対してしたんだって、いうふうに教えられていたじゃないですか。兄弟たちの中で困っている人たちがいた。そして、それに対して何かしたっていうのは、実は神様に対して何かしてるんだって。神様に対して何かをする、何かを捧げるというのは、結局はそれは礼拝なんです。礼拝というのは、メッセージを聞くために教会に行くというものじゃないですよね。素晴らしい賛美を聞くために、礼拝に行くわけでもありません。また、仲のいい お友達と一週間ぶりに顔を合わせる、お話をする、そのために、教会に来るわけでもありません。毎週日曜日の食事を楽しみにしているんですけれども、そのために教会に来るわけでもないですよね。礼拝というのは、神様に感謝を、また尊敬や畏敬の念を、また賛美や祈りを、そして一番大切なのは、自分自身を神様に捧げることだ。私たちが神様に何かをお捧げするというのは、神様の大切なその礼拝の行為です。礼拝の大切な行為です。そういう意味が実は捧げることにはあるんです。素晴らしい恵みであり、私たちが忘れてはならないことなんです。また第2番目に、この捧げることによってどんな神様の恵みがなされるのか。それはあなたに本当の宝を与えてくれるもんなんだって。皆さんに本当の宝を与えてくれるもんなんだって。十何節を読んでみますと、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なんだって。いうふうに書いてあります。パウロが本当に願っていたことは単に今の貧しさから逃れられる。つまりその時その時に必要であったものが与えられるっていうことではなくて、霊的な祝福、つまり神様から与えられる祝福をパウロは願ってたんだって言うんです。ここの17節で用いられます、この収支を償わせて余りある。この収支っていう言葉は、この当時のギリシャ語もそうですけども、今でもそうです。商業用語ですよね。商売をするときに使われる言葉です。 損か得かを表す言葉です。ここでパウロは、あえてこんな言葉をまた使っているのは、私たちの犠牲にするものと、神様がそれに対して与えてくださるものと比べて、私たちが捧げたもの以上の祝福でもって神様は報いてくださるんですよということを教えているわけであります。ちょっとここでぜひ皆さんに考えていただきたいのは、今私たちが地上で神様が喜んでくださると思ってある捧げ物をする、ある働きをする、それをしたときに神様は決してなくなることのない宝を天において積んでおいてくださるって。その宝は決してなくなることがないんです。減っていくことがないんです。会計的に考えたときに、商売として考えたときに、捧げ物をするとしないと、どちらの方が価値があるのか、どちらの方が得になるのか、考えるまでもないですよね。当然、捧げ物をしたときです。そのことをパウロはここで教えてるんです。絶対に得ですよって。じゃあなぜよ、私たちは神様の前に捧げることをためらうんでしょう。どうして私たちはした方がいいって分かってるのに、その捧げ物を惜しんだりするんでしょう。イエス様は私たちを救うために全てを捨ててくださった。私たちの命、イエス様ご自身の命をも投げ出してくださった。私たちを救うために。それを私たちも十分分かってるんです。私たちが神様に喜ばれる捧げ物をするときに、神様はそれに対しても報いを与えてくださるって。明らかに自分がされるもの以上の報いを神様は与えてくださるって。損得考えたら絶対に得だって。私たちは分かってるんですけれども、どうしてそれがあるときにはできないんでしょう。惜しいな、もったいないなって思ってしまうときがあるんでしょう。それは、天とか永遠とかって私たち聞きますけれども、本当の意味でそれがよく分かっていないことが原因として考えられるかと思います。頭にはもちろん分かっていますけれども、なかなかそれが現実のものとして受け入れられない。身近に感じることができない。そしてそれ以上に大きな問題は、我々のうちにある罪です。遠い先の価値あるものよりも、自分の目先にある、すぐ前にある自分の願い、自分の欲望、そちらの方を満たしたい、というふうに私は思ってしまうんです。ここは我慢して、こっちを取るべきだって。絶対にそっちの方が素晴らしい。みんなが喜んでくれる。自分についても得なんだって。そんなことが分かってでも、それができない。今、これが欲しいんだって。今、これをしたいんだって。神様の御心、そんなものよりも。ちょうど動物たちが目先にこう何か餌を引っ掛けられたら、それに向かって必死で走っていく。そんな光景のように私たちは目先のものに弱いんだって。神様はそんな弱い我々のことをよく知ってらっしゃいます。それをよく知っていらっしゃったから、こんな天での褒美、天で宝を積むというふうなものを用意してくださったのかもしれません。本当はもう捧げるっていうその行為だけで素晴らしい恵みなんです。それだけで十分私には喜びが与えられるはずなんです。けれども、それをもっともっと神様が用いようとするために、それをもっと私たちが自分のものとするために、励みになるように、もちろんその宝を積むことが目的になってしまったらそれは問題です。けれども、それを励みとして私たちが生きるように、そのために神様はこのような約束を与えてくださったかもしれません。その時に、 私がしっかりと覚えておかなければいけないことは、神様の約束してくださっている祝福って一体何なのかって。神様はどんな種類の約束を、どんな種類の祝福を約束してくださっているかです。十七節をご覧いただきますと、何とあります最後の言葉。あなた方の終始を償わせてあまりある、何ですか、霊的ですよね。霊的祝福というふうになります。つまり、物質的なもんじゃないんだって。なのに私たちは、あの時に思ってしまうんです。私はこんなに神様に尽くしているのに、なぜ報いが与えられないんだろう。大きな問題や大きな病気を抱えてしまった時に、神様はどうして私を苦しめるんですかって。私は、こんなことをしたのに、こんな奉仕をしたのに、こんなに神様に仕えているのに。その人の問題点は、神様の祝福っていうものが、物質的な、明らかに目に見えるものを期待してしまっているということです。また、その人はひょっとしたら、失ってしまったものばっかりに目を奪われてしまって、自分がどれほど素晴らしいものが与えられているかということについて気づいていないのかもしれない。また、自分と周りの人を比べて、あの人はこんなものを持ってる、あの人はこんなことができてる。そういう状況の中にいるからかもしれません。神様は私たちに目に見えるものよりももっともっと価値のあるものを与えてくださいましたよね。この地上でいくら最高の富を自分のものにしたからといって、健康に暮らしたからといって、その後永遠がずっと苦しみが続いたらどうなんでしょう。一体それに何の意味があるんでしょう。終わることのない苦しみが、自分のその犯したその罪ゆえの報いが自分に降りかかってきて、永遠にその苦しみを持ちながら、自分の犯したその罪を悔いなければいけない。どれほどの苦しみなんでしょう。また神様の約束というものは、我々が救われて天に行けるんだということだけではないですよね。この地上においても神様が私たちを導いてくださるんだって。そして私たちはその神様の導きの中にあって生きることができるんだという祝福があります。マタイの福音書の6章の8節でこんな風に教えています。あなた方の父なる神はあなた方にお、ね、あなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるんだって。神様、私たちに必要はもうすべてご存知なんだって。それを全部ご存知の上で、そして必要なものを必要な時に与えてくださるんだって。だからこの後に続く言葉っていうのは、私たちが地上での宝ばっかり気にしないようにということでしたよね。明日のために何を食べようか何を着ようかなど心配するには及ばないって。私たちに必要なのは神の国とその義だって。神様がどう自分を見てくださっているのかって、自分は本当に神様に喜ばれる生き方をしているのかどうかって、そのことをいつもいつも覚えなさいって。またもう一箇所、ローマ書の8章の28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって。こんな素晴らしい約束があるじゃないですか。確かに多くのことが私たちの思い通りにはなりません。しかし最善をご存知の神様が完全を成してくださる、それを私たちは知ってるんだって。そのことを期待し続け、信頼し続けるときに、神様は私たちに約束してくださっています。そこに霊的祝福があるんだって。そこに目には見えないけれども素晴らしい祝福があるんだって。だってパウロがそうでしたよね。パウロ自身がその模範です。 パウロはいろんな苦しみの中にありましたけれども、そういった喜びや平安を持ち続けておりました。そうでしたよね。では、私たち、捧げ物をするときにどんなことに注意すべきなのか。どんな捧げ物こそが天に宝を積むものとなるのか。18節をご覧いただきますと、この答えが載っています。18節でご覧ください。こうありますよね、最後に。それは香ばしい香りであって、神が喜んでくださるって。神様が喜んでくださる捧げ物をするということが、やはり天に宝を積むことになるんだって。ちょっとここで旧約聖書の箇所を一箇所皆さんと共に見たいと思うんですけれども、二箇所をお開けください。二箇所です。二箇所の六章の六節から八節まで旧約聖書の1399ページになります。二箇所の六章六節から八節まで旧約の1399ページになります。ここをご覧いただきますと、こんな風にあります。私は何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前にひれ伏そうか、全焼の生贄一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の調子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下って、あなたの神と共に歩むことではないか。つまり、私たちがどれほど大きな犠牲を捧げても、どれほど高価なものを捧げても、神様はそんなものを望んでおられない。神様が望んでおられるのは、私たちが神様と共に歩むことだって。神様が喜ばれるように私が生きていくことだって。私たちが捧げ物をするときに、神様はその心をご覧になるんです。ですから、有名な箇所ですけれども、詩編の51編にもこのようにありますよね。お読みします。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。というふうに詩編の51編の16節から17節までに書かれています。神様の求めておられるのは、その捧げ物じゃないって。それを捧げるときの皆さんの心だって。ですからよく献金の箇所に用いられる第2コリントの9章の7節に何とありました？覚えておられます？第2コリントの9章の7節。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は、何とありました？その次。神は、喜んで与える人を愛してくださいました。ありましたよね。皆さんが喜んでそれをなさっているかどうかって。周りに強いられて、または嫌々ながらでなく、心からの感謝を持って、それをしているかどうか、捧げ物をしているかどうか、いろんな奉仕をしているかどうか、周りの人たちに愛ある行為をしているかどうか、その時の動機を神様がご覧になるんだって言うんです。初めに見ましたカインの捧げ物。カインの捧げたものは地の作物でありました。その地の作物が問題だったんでしょうか。そうじゃないですよね。それを捧げた時のカインの心に問題があったんです。皆さんはいかがでしょう。神様は皆さんがお捧げになるそのものがどうしても必要なんだって。それがなければ、この技をなすことができないじゃないか。そんな風に、 神様は考えておられません。神様はそんな方ではありません。私たちの捧げるものなんて神様は必要ないんだって。それがなくても、どんなことでもおできになるって。だって何もないところから、この全てをお作りになった方なんですから。皆さんの奉仕が必ず神様の技に必要なんでもないです。皆さんがそれをするときに、その心を神様は喜んでくださる。そしてそれを用いて神様は皆さんに神の恵みを出してくださるんです。もし皆さんが今神様に喜ばれる歩みをしていないなら、まずそれを悔い改めることです。そしてその上で皆さんを愛し、皆さんの救いの道を用意してくださったイエス様をあなたの救い主として、あなたの神様として信じ、受け入れてくださることです。そして最後、捧げることによって、なされる神様の恵み、それは、皆さんの成長です。皆さんの成長が、捧げるという行為によって、実は、なされるんです。18節、今日のこのテキストの4章の18節をご覧いただきますと、私はすべてのものを受けて、満ち溢れていますと。エパフロデトからあなた方の贈り物を、受けたので、満ち足りていますというふうに、満ち溢れているというふうな言葉が2回も使われています。また19節をご覧いただきましても、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますというふうな表現があります。また11節をご覧いただきましても、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたというふうな表現があります。パウロは言うんです。自分には不満なんてないって。文句なんてないって。そんなパウロなんですけども、その当時のパウロの状況をもう一度皆さんに思い起こしていただきますと、その当時パウロは遠くに去りましたもんね。牢獄の中にいました。それも何も悪いことしていなくて。ただ、福音のメッセージを語っただけです。イエス様の復活を教えていただけです。少し前になりますけども、私たちはこのピリピ人の3章から、パウロがいかに、その当時の人たちが価値のあるものを、価値あるものとしていたものを、パウロが持っていたのかということを私たち見ましたよね。パウロこそは、その当時の社会におけるエリートでした。間違いなく。そんな彼が信仰を持ったがゆえに、かつては価値あるものとも思っていたものすべてを失ってしまうわけです。すべてをパウロは、なくしてしまうんです。けれども、そのパウロが言うんです。自分は満足だって。満ち足りてるって。何の不満もないって。彼こそは、信仰ゆえに、すべてを神様に捧げた人物であります。ここからもわかりますよね。パウロっていうのは、物質や地位や名誉、自分の思い通りになることによって与えられる、その、一時的な喜び、そういったものをパウロは持ってたんじゃないんです。地位があって、名誉があって、必要なものが全部与えられて、自分の思い通りになって喜んでおれる。それはこの世が教える喜びです。ものがあるから与えられる一時的な喜びです。けれども、パウロはそうじゃなかった。いろんなものをなくしても持ち続けることができる、そんな本当の喜びをパウロは持っていたわけです。そしてそれはね、神様に全てを捧げるっていう、それからスタートしていったんです。パウロはそうでしたよね。けれども、実は皆さんもそうなんです。皆さんも、実は、イエス様を信じたときに、イエス様こそが神様なんだ。イエス様こそが唯一誠の全ての創造主なんだって。イエス様の十字架は、実は自分の十字架のためだったんだって。そして、イエス様は約束通り、聖書の示す通りに3日目に蘇ってくださったって。そのことだけを、信じたんじゃないですよね。この、神様に対して感謝があったはずです。 この神様に従っていこう。この神様が憎んでおられる罪を自分も憎んで、そして、この神様に喜ばれるように自分も歩んでいこうって。そういうふうに考えていたはずです。言い換えれば、それが神様を第一とするってことです。そしてそれこそが本当の悔い改めであり、それこそが本当の信仰であります。イエス様が神様で、十字架にかかって死んで三日目によみがえってくれたって。それを知ってるだけでは、それを信じてるだけでは、本当の信仰とは言えないです。この神様が自分の罪のために死んでくださった。蘇ってくださった。今も導いてくださった。この神様に従っていこう。この神様を自分の神としていこう。それが本当の信仰です。パウロはその思いにただ、ひたすら従順であり続けました。だから、彼に、その満足と感謝があったわけであります。私たちも同じです。神様に対する献身の思い、従順の思いがずっとあれば、そして行いもその通りであれば、心の中もその通りであれば、私たちも同じように満足や感謝を持ち続けることができるんです。前に私たち見ましたよね。思い煩いっていう言葉のルドが見てみました。言葉の語源から見てみました。思い煩いっていうのは心が分裂するっていう意味でしたよね。自分の心の中でこうなく、あるべきだ。こうあらなければいけないっていう理想があるんです。それは神様の御心であります。神様に喜ばれるように生きていくっていうことであります。けどもう一つは自分の願いがあって、自分の欲望があるんです。私たちの行いがそちらの方に流されていくと、心の中に分裂が生じる。つまり思い煩いが生じるんです。喜びや満足がなくなってしまうんです。物があるとか、ないとか、それは関係ないって言うんです。そして最後、私たちが神様に捧げることによって、神様に対する信頼が増していくんだって。十節ご覧ください。また私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなたの必要をすべて満たしてくださいますって。貧しい状況の中にあった PB 教会のすべての必要を神様は必ず満たしてくださるんだっていう強いパウロの確信がありますよね。なぜか。それは、ピリピ教会が本当に神様を第一にして歩んでいたからです。もちろん、私たちはこれまで、ピリピ書を学んできましたから、ピリピ教会が持っていた問題というのを私たちは学んできました。けれども、教会全体として、彼らの選択が神様に喜ばれるものであった。具体的には、ピリピ教会がパウロに対してまでも、献金や使者を送ってたって。普通だったらそんなことしないです。普通だったら、自分たちの教会が財政的に厳しい、裕福でない。教会の中にいろんな問題がある。じゃあ、あっちの必要に対して何かしよう、こっちの必要に対して何かしようとは思わないじゃないです。けれども、ピリピ教会の人たちはそうじゃなかった。彼らは、自分たちの中の問題もあったけれども、それでも力以上に進んで、捧げていった。そんな教会だったんです。教会全体として、教会第一主義じゃないんです。教会全体として、まず神様の御心があって、そして自分たちの必要以上に、周りの教会の必要、周りの人たちの必要、そういったものにも目を向ける教会であったんです。だから神様はそのピリピ教会を祝福してくださった。神様は明らかにこの PB 教会を祝福してくださいました。そのことは、この19節の御言葉からもわかりますし、その当時、すごい迫害の中にあった PB 教会。これから特に100年後、200年後は、最高の迫害の中を通っていくんですよね、彼ら。多くの殉教者がここで出るわけです。何百万人という殉教者が出るわけです。そんな中を通っていくんですけれども、その教会、ピリピ教会をはじめとする多くの教会が祝福されたっていうその証拠は、 今も世界中に教会が存在しているという事実です。そうですよね。もしその当時の教会が祝福されずに、だんだん小さくなってたら、教会っていうのも今はこんなにたくさんないです。またもう一つの理由、もう一つの証拠っていうのは、この当時、大変な迫害の中にあったピリピ教会。22節をご覧いただきますと、こんなふうな言葉があります。聖徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。カイザルの家に属する人たち、つまり、カイザル、ローマ皇帝の、に属する人たちです。ローマの国の人たちです。ローマの兵隊をはじめとする、そういった人たちです。その中にクリスチャンがいたって言うんです。その当時、ローマ帝国は国全体としてクリスチャンを迫害しておりました。そしてそれからもっと国全体としてクリスチャンに対する迫害権が強くなっていくんですよね。けれども、神様はもうすでにこの時にローマ帝国の中に救われる魂を起こしておいてくださってた。まだこれから300年ほどの時間が必要になってくるんですけれども、その300年間の間に何が起こっていったかって、皆さんよくご存知です。ローマ帝国そのものが皇帝をはじめとして、ローマ帝国全体が、福音を述べ伝えるものとして用いられていくんです。あえて彼ら全員が救われていたとは言いませんけれども、多くの者が救われ、そして、ローマ帝国の中身から変えられていった。そのことを私たちはこの22節からも見ることができるわけなんです。今日ぜひ皆さんにお勧めしたいのは、この神様を試していただきたいということです。確かに、マタイの福音書の4章や、それ以外の箇所を見てみましても、神を試みてはならないと、神様を試してはならないというふうに教えていますけれども、このことを捧げることに関しては、このように教えております。最後マラキ書をぜひお上げください。マラキ書の3章の8節から10節までを見たいと思います。マラキ書の3章の8節から10節、旧約の1438ページになります。旧約聖書の1438ページ。8節から10節まで見ていきます。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。10分の1をことごとく奉納物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと、万軍の主は仰せられる。これは、厳しい命令ではなくて、進めに近い形で書かれていると思います。この試すっていうこと、この言葉は、悪意や不信感を持って、こう試すんではなくて、神様をますます信頼していくための前向きで、正しい動機から来るものです。神様が、私の必要に対して、どんな風に答えてくださるのか、どんな風に神の技を成してくださるのか、私たちは実際にこの目でそれを見ることができるんだって。実際、これまでも、私たちは神様の技を見てきたんですよね。この教会の中にあっても、そうです。皆さんの家庭の中にもあってもそうだったはずです。神様は今まで皆さんの必要をずっと与え続けてこられた。ある時には余裕がなくて、神様大変です。苦しいんです。という時もあったかと思います。けれども、神様は必ずその時その時に応じて、神様の必要を 与え続けてくださってた。今日私たちは神様に受け入れられる捧げ物と受け入れられない捧げ物とがあることを見てまいりました。果たして皆さんの捧げ物はいかがでしょう。神様に喜ばれて受け入れられているんでしょうか。今日のこの礼拝は、確かに皆さん、これほどの人数が参加してくださっておりますけれども、この人数分、神様は喜んで祝福してくださっているんでしょうか。今日皆さんが お捧げになった献金も本当に神様が喜んでくださっているんでしょうか。今年1年の私の歩みはどうだったでしょう。本当に神様がこの皆さんの一年一年をご覧になって、よくやったって、良い忠実なしもべだって、良い一年を送ったっていうふうに言ってくださるでしょうか。新しい一年はどうでしょう。勝手に私たちは言うかもしれません。私は満足してるって、私は自分なりに頑張ったって、あの人は自分のことに対してこんなにいい評価をしてくれたって、そう言うかもしれません。けれども問題は、神様がどう評価してくださるかですよね。神様がどうそれをご覧になるかです。神様はどんな捧げ物でも喜んでくださるのか。そうじゃないですよね。皆さんの心の中をご存知なんです。新しい一年をもうすぐ私たちは迎えようとしております。ぜひ、その新しい一年が本当に神様に喜ばれるものでありますように。残されたこの2001年も、今日と明日だけですけれども、本当に最後の最後まで神様に喜ばれるものでありたいと思います。最後に一言お祈りして今日の礼拝を閉じたいと思います。愛する神様、今日の御言葉を感謝申し上げます。あなたは私たちに神様を礼拝するという素晴らしい特権を与えてくださいました。祈りを捧げることができる、賛美を捧げることができる、感謝を捧げることができる。私たちは自分に与えられたそのものを用いて、神様に感謝を捧げることができますこと、覚えて感謝申し上げます。まだ神様、あなたはその捧げるという行為をもって、私たちにさらに深い交わりを与えてくださいます。私たちに素晴らしいご褒美を与えてくださいます。このことを通してあなたは私たちを成長させようとしてくださっております。神様の素晴らしい恵みを覚えて感謝申し上げます。神様、どうぞこの浜寺聖地教会が、またこのメッセージを聞いてくださっておりますお一人お一人が、神様に萎縮されたものとなることができますようにお与えください。過ぎようとしております2001年も、最後の最後に至るまで神様の祝福のうちに終えることができますように、また新しい2002年も本当に神様の前に喜ばれる価値のある一年を神様に捧げることができますようにお与えください。この時を感謝し、尊い主イエスの御名を通してお祈りします。アーメン。